本日私たちにくださる神様の御言葉は使徒言行録28章11節から14節です。3ヶ月後、私たちはこの島で冬を越していた。アレクサンドリアの船に乗って出航した。ディオスクロイを船印とする船であった。私たちはシラクサに寄港して3日間そこに滞在し、そこから海岸ゾーンに進みレギオに着いた。1日経つと南風が吹いてきたので、2日でプテオリに入港した。私たちはそこで兄弟たちを見つけ、壊れるままに7日間滞在した。こうして私たちはローマに着いた。アーメン。マルタ島からローマへと出発したパウロの旅程を明かしてくれる本文は14節の後半部で次のように終わっています。こうして私たちはローマに着いた。本文は特に副詞こうしてを強調しています。私たちは3週間にわたって副詞こうしてをパウロの全生涯に適用して、神様がパウロをどのようにローマへと導かれたか地図を見ながら、パウロの全生涯を振り返ってみました。今日はその最後の時間になります。今日も地図を塞がないように最後に座って申し上げようと思います。すべての人が涙で引き止めた道、自分の命を懸けないといけない道、その危険なエルサレムに向かってパウロはカイサリアを出発しました。港湾都市であるカイサリアは地面が海水面の高さと同じでした。一方、エルサレムは海抜800メートルの高地帯でした。したがってカイサリアからエルサレムまでの100キロメートルに登る道はずっと上り坂でした。人生の末年を迎えた老年のパウロには少なくとも5日はかかる道だったその上り坂はとてもつらい道のりでした。パウロが夜には野宿をしながらその上り坂を上り続けたのは、エルサレムで主イエスの御名のために投獄と苦難の道を歩むためでした。決して楽しかったり元気の出る道ではありませんでした。時には息を切らしている老年のパウロの目に涙がたまる上り坂でした。しかしパウロはその道をずっと上り続けました。それは信仰だからでした。信仰は行きたい道だけを行くのではなく、涙を流しながらも行くべき道を行くことです。それで信仰の道だけが復活につながります。エルサレムに到着したパウロは初代教会の長だった使徒ヤコブと長老たちに会って、自分の第三次伝道旅行について報告しました。そしてエルサレム神殿でナジル人の誓願を立てた人たちを手伝って身を清める儀式を行いました。たまたまその時五旬節を迎えてエフィソからエルサレム神殿を訪れたユダヤ人たちがいました。そのエフェソでもパウロを除去しようとしたユダヤ人たちでした。彼らは神殿でパウロを見つけると、パウロが異邦人を神殿に引き込んで神殿を汚したと言って、神殿に集まっていたユダヤ人たちを扇動しました。それが事実なら、パウロはその異邦人と共に神殿冒涜罪で死んで当然です。しかしそれは嘘の計略でした。しかしその嘘の計略は一瞬にしてエルサレム市内に広まりました。エルサレムのユダヤ人たちはその嘘の計略の真偽のほどを確認しようともしませんでした。彼らは盲目的に怒りに燃えてエルサレム神殿に押しかけていきました。そして一斉にパウロを捕まえ神殿の外に引きずり出しました。 神殿を冒涜したパウロを撃ち殺そうとしたのです。当時ローマ軍はエルサレム神殿の北西側にあるアントニアの要塞に駐屯していました。アントニアの要塞からは神殿を見下ろすことができます。また塔の中間階段は神殿の外庭へとつながっていて、神殿に何かが起きれば要塞のローマ軍がすぐに出動することができます。神殿で騒動が起きたという報告を受けた千人隊長のリシアは急いで兵士を引き連れて駆けつけました。千人隊長が現場に到着した時にはパウロはユダヤ人たちに袋叩きにされていました。千人隊長はそのパウロを暴動を起こし、4000人の暗殺者を引き連れて荒野に身を隠したエジプト人だと誤解しました。千人隊長は部下たちに命じてパウロを鎖で縛り、ローマ軍の要塞に連れて行くように言いました。パウロを撃ち殺そうとしたユダヤ人たちは、神殿を汚した重罪人のパウロをいきなり千人隊長に奪われてしまったのです。怒りが収まらないユダヤ人たちはローマ軍に連行されるパウロに飛びかかって殴り、鎖で縛られたパウロは地べたに倒れてしまいました。兵士たちは倒れたパウロを担いでローマ軍の要塞に向かう階段を登りました。階段の上で意識を取り戻したパウロは千人隊長の許可を得て、まだ階段の下で大声で自分を告発しているユダヤ人たちに自分を弁償し始めました。しかしユダヤ人たちは、ユダヤ人たちが十字架につけて殺したイエス様がメシアであられるというパウロの弁償を最後まで聞こうとしませんでした。ユダヤ人たちが再びわめきながら騒動を起こそうとするので、千人隊長はパウロを要塞の中に連れていくように命じました。そしてパウロがユダヤ人たちにどんな過ちを犯したのか、鞭を打って尋問するように命じました。しかし鞭を打つ前にそれは中断されました。パウロがローマ市民であることを明かしたからでした。しかしその日の夜、パウロはローマ軍の要塞の檻に閉じ込められました。翌日、千人隊長のリシアはユダヤ人たちがパウロを殺そうと告白した理由を知るために、ユダヤ人の最高議決機関であるサンヘドリン議会を招集しました。しかし復活を言及したパウロを挟んで、サドカイ派とファリサイ派が押し合いながら激しく対立し、パウロの命が危うくなる状況にまでなりました。千人隊長は部下たちにすぐにパウロを連れてこさせ、ローマ軍の要塞に撤収しました。パウロはその日の夜もローマ軍の要塞の檻に閉じ込められていました。パウロはすべての人が涙で引き止めた道、投獄と苦難の道であることを知りながらも、主イエスの御名のためだけにエルサレムに向かいました。そしてパウロはそのエルサレムで嘘の計略にはまり、暴行を受け、告発され、鎖に縛られ、今はエルサレムのローマ軍の要塞の檻に閉じ込められています。理由はたった一つ、主イエスの皆のためにです。だとしたら、主ご自身が予告なさったように、 主の皆のために投獄と苦難を受けているパウロ、主は放っておかれるでしょうか。その日の夜、主はローマ軍の檻の中で一人寂しく閉じ込められているパウロに直接こう話されました。勇気を出せ。これが主が檻の中のパウロにくださった最初の御言葉でした。どういう意味でしょうか。その日の夜、檻の中でパウロが恐怖に震えていたという意味です。投獄と苦難が待ち受けていることは知っていましたが、実際に嘘の計略にはまって暴行を受け、告発され、鎖に縛られ、ローマ軍の要塞の檻に一人で閉じ込められたのですから、パウロは恐怖に襲われたことでしょう。しかし勇気を出せという主の御言葉により、パウロは全ての恐怖心を拭い去ることができました。ただ主の御言葉だけが私たちの勇気の源泉となります。私たち一人ではこの世界はとても恐ろしい世界です。しかしいつでも勇気を出せとおっしゃりながら、御言葉で私たちの手を掴んでくださる主が私たちと共になさるから、私たちはこの世界のすべての恐怖を乗り越えることができます。その主の御声に集中して、御言葉でその方の御手を掴むこと、それがクリスチャンの霊性です。主の御言葉はその後にも続きました。勇気を出せ、エルサレムで私のことを力強く証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。主がパウロがエルサレムで投獄と苦難を受けるようになさったのは、そうすることでパウロを帝国の首都ローマに送られるためでした。投獄と苦難、それが主がパウロをローマに送られる主の方式でした。今どんな意味であれ、人生で投獄と苦難を受けていらっしゃるでしょうか。その投獄と苦難により、黄金のようなものを失っていますか。けれども忘れないでください。黄金のように見えるそれらは私たちのものではありません。それらはむしろ私たちにとって災いとなるから、主はそして避けさせてくださったのです。私が主の中で投獄と苦難を受けることで、むしろ主が私にくださろうとなさる新しい未来が今一秒でも早く私の人生に近づいてきています。これを信じる人と信じない人の人生結果は決して同じではありません。翌日パウロを殺すまでは飲み食いしないと誓ったユダヤ人40数人が暗殺団を組織しました。その恐ろしいエルサレムでパウロにとって最も安全な場所は、逆説的にもローマ軍が厳重に警備しているローマ軍要塞の檻の中でした。ユダヤ人暗殺団の情報を入手した千人隊長はローマ市民のパウロを守ることにしました。彼は裁判権を持つカイサリアの総督フェリクスのもとに真夜中にパウロを 送り届けることにし、歩兵200名、騎兵70名、補助兵200名、そしてパウロを乗せる馬まで動員しました。千人隊長はパウロにはローマ法を破ったという権威がないという旨の手紙を総督に送りました。パウロがカイサリアからエルサレムまで苦労して登った登り道を、今度は470名のローマ軍の警護の中で馬に乗って下りました。エルサレムで受けた投獄と苦難のおかげでした。エルサレムのユダヤ人たちは、夜が明けてから千人隊長がパウロをカイサリアに逃したという事実を知りました。だからといって諦める人たちではありませんでした。ユダヤ教の指導者たちはカイサリアまで行ってフェリクス総督を訪れ、パウロを再び告発しました。告発の内容は今回もすべて嘘でした。パウロは総督の法廷でも自分を弁償しました。フェリクス総督は代表的な短管織でした。パウロに賄賂を期待しましたが、パウロが応じなかったので、フェリクスはパウロを2年間も牢獄の中に放っておきました。パウロが受けたエルサレムでの投獄と苦難がカイサリアまで続いたのです。2年が過ぎてフェストスが新任総督として赴任しました。するとユダヤ教の指導者たちはカイサリアに下ってきて、再びパウロを告発し、パウロの裁判場所をエルサレムに移してほしいと願い出ました。正式の裁判ではパウロを殺すことが難しいと判断したユダヤ教の指導者たちは、エルサレムに向かう道中で暗殺団にパウロを暗殺させようとしたのです。ローマ軍がパウロを護送しても、40数人の暗殺団が一気に襲撃すればパウロを殺すことができると考えたわけです。ユダヤ教の指導者たちも皆神様を信じるユダヤ人たちでしたが、2年の歳月が流れても彼らの言行には少しの変化もありませんでした。信仰は主の御言葉により毎日の人生が新しく変化することです。私たち自身はどうでしょうか。2年前に比べて私たちの人生はどれだけ新しくなったでしょうか。執拗にパウロを殺そうとしたユダヤ人たちのように、2年前も今も同じではないでしょうか。信仰において停滞は逮捕を意味します。2年間の信仰生活にもかかわらず、人生に何の進歩もなければ、それは2年を無駄に過ごしたことを意味するので、人生で2年の期間だけ逮捕したと言えます。限りある人生において必ず避けるべき逮捕です。フェストス総督がパウロに自分と共にエルサレムに登っていって裁判を受ける意向があるかを聞きました。しかしユダヤ教の指導者たちの意中を見抜いていたパウロは総督の提案を断り、むしろローマ市民の資格でローマ皇帝に上訴をしました。主がパウロに カイサリアでも2年間も投獄と苦難を受けるように計画なさった理由がまさにそこにありました。もし2年前に前任総督であるフェリクスがパウロを即刻に釈放していたなら、パウロは釈放と同時に暗殺団によって殺されていたことでしょう。しかし短管折だったフェリクス総督はパウロが賄賂を捧げなかったという理由だけでパウロを2年間も牢屋の中に放っておきました。パウロにとってその2年間は悔しくて苦しい、もう一つの投獄と苦難の長い期間でした。しかし悔しくて苦しいその投獄と苦難の長い期間があったからこそ、新任総督であるフェストスの赴任に合わせてユダヤ人たちがパウロを暗殺するために裁判場所をエルサレムに変更しようとした時に、パウロはついに皇帝に上訴することを思いついたのでした。ローマ皇帝に上訴したローマ市民は、皇帝の法廷に立つまでローマ帝国が安全に保護しなければなりません。ですからパウロがローマ法を破ったこともないのに皇帝に上訴したのは、パウロの考えが足りなかったり法律的な知識が不十分だったからではありませんでした。パウロはユダヤ人である自分をローマ市民として生まれさせてくださった主の摂理を2年間の監獄生活の末に新しく認識したのでした。皇帝に対する上訴を通してローマ市民である自分を安全にローマに導こうとなさる主の摂理でした。ユダヤ人暗殺団がパウロの命を狙い続ける状況で、カイサリアから2240km も離れたローマまでパウロが最も安全に行く道は、皇帝に上訴してローマ軍の保護を受けながら行く方法しかありませんでした。このように2年にわたるカイサリアでの投獄と苦難はパウロにとって恵みの中の恵みでした。証明を受けた人だけが悔しく思えることでも主の恵みであることを悟り感謝することができます。証明を受けた人だけが世界の計算法とは違う神様の計算法で生きるからです。パウロの上訴を受けたフェストス総督はアウグストゥス隊の百人隊長ユリウスと彼の部下にパウロをローマまで護送させました。紀元後60年だと推定される年の秋、パウロ一行はアドラミテオン港の船に乗ってカイサリアを出発しました。アドラミテオン港の船は今日のトロク大陸のミラが終着地であり、港ごとに寄港して貨物を荷上げする沿岸の貿易船でした。しかしアドラミテオン港の船はシドンを過ぎてから激しい北風により正常航路を脱し、キプロス島まで流されました。パウロにとってキプロス島は伝道の原点ではなかったでしょうか。主が人生の終着地であるローマに向かうパウロが、その原点を最後にもう一度通り過ぎるようになさったのでした。 パウロが主のフィペレテスとマリティスとして主によって歴史の前面に登場したところがまさにキプロス島でした。主のその恵みの前でパウロは大きな人の代名詞である本来の名前サウロを捨て、とてもとても小さなパウロになりました。キプロス島まで流された船の上でパウロは主のその恵みをもう一度深く胸に刻むことができました。暴風でキプロス島まで流されたアドラミティオン港の船はその島の北側の海岸に沿ってキプロス島の前を航海しました。しかし使徒言行録27章5節はパウロが乗った船がこの時にトルコ大陸のキリキア州とパンフィリア州の沖を過ぎたと証言しています。これは韓国で言いますとモッポから出発してプサンに向かっていた船が暴風によりチェジュ島に流されチェジュ島の前を通り過ぎたのにワンドの前を通り過ぎたというように適切でない表現です。にもかかわらずあえて聖書がそのように表現したのはパウロが乗った船がキプロス島の海岸に沿って航海する間パウロがキプロス島の向かい側のキリキア州とパンフィリア州での恵みも胸に刻むように主がなさったという意味です。パウロはキリキア州のタルソスでギリシャ語を母国語として使うディアスポラのユダヤ人としてしかもローマ市民として生まれました。もしそうでなかったならパウロが異邦人のための主のフィペレテスとマルティスとして呼ばれることはなかったでしょう。皇帝に上訴してローマ帝国軍の保護の中でローマに向かうことは絶対にありえなかったでしょう。主はパウロが生まれる前からパウロを主の道具として使われるためにこのように神秘的に計画なさいました。パンフィリア州には第一伝道旅行の随行員だったマルコが伝道チームを中途離脱したベルケがありました。第二次伝道旅行を前に控えてパウロはマルコを連れて行こうとするバルナバと決別しました。その結果パウロはヨーロッパ大陸のマケドニアを経てコリントまで行くことになりました。そのコリントでパウロの心の中に帝国の首都ローマが刻まれました。アジア大陸で生まれアジア大陸に閉じこもっていたパウロがヨーロッパ大陸に進出し今ローマに向かっているのも皆マルコがパンフィリア州のペルゲで伝道チームを中途離脱したことから始まったことでした。パウロの考えや計画を超越することでした。パウロは船に乗って行きながらその神秘のパンフィリア州とキリキア州の恵みを胸に 刻み、また胸に刻みました。神様の考えが自分と同じだろうと考えるのは信仰ではありません。天が地より高いように、神様の考えは私たちの考えとは全く違います。それを認めることから誠の信仰は始まります。パウロ一行がミラでアレクサンドリアの船に乗り換えた後にも航海事情は好転しませんでした。今回は北西風が吹き始めたのでした。2日で行ける距離のクニドスまで行くのに何日もかかりました。クニドスからは暴風がもっと激しくなり、船は全く前進できませんでした。船は南側のクレタ島まで流され、その島の南海岸の良い港に何とか寄港できました。カイサリアを出発したパウロ一行の航海旅程が激しい暴風によりこのように遅延したので、アレクサンドリアの船が良い港に寄港した時には地中海の航海禁止時期がすでに目前に迫っていました。翌年の春が来るまで地中海で冬を過ごさないといけませんでした。パウロはこれ以上の航海は危険だと警告しましたが、未決宗の身であるパウロの言葉に耳を傾ける人は誰もいませんでした。アレクサンドリアの船の船主と船長、そして荷主たちは冬の間、船に乗せた彼らの財産である貨物を安全に守るためには良い港より規模が大きなフェニクス港が良いと判断し、百人隊長の同意のもとに船を出しました。航海禁止時期が近づいていましたが、良い港からフェニクス港までは65km しかありませんでした。そして255km のクレタ島の海岸が風よけのように横たわっていたので問題ないだろうと楽観していたのです。しかし良い港を出港した彼らは死のエウラキロンの暴風の中に閉じ込められたのではなかったでしょうか。彼らは彼らの財産を守ろうとして、むしろ死の暴風の中でそれ以上に大切な彼らの命をすり減らしていました。今も多くの人々が財産を守ったり増やすために天下よりも尊い自分の命を危険にさらす無知を犯しています。知恵は一つだけの自分の命を守るために、残りのものは何であれ手段にすることです。私たちは皆どちらでしょうか。財産のために命を危険にさらす無知の方ですか、それとも命を守るために残りのものを手段にする知恵の方ですか。アレクサンドリアの船に乗船した人々は死のエウラキロンの暴風に襲われた船が転覆しないように彼らの守ろうとした財産である貨物と船の重要器具まで全て海の中に投げ捨てましたが、エウラキロンの暴風の勢いは少しも静まりませんでした。人々は彼らの統制範囲から外れた船がどの方向に流されているのかさえ分かりませんでした。しっ 黒のような暗闇の中で飲まず食わずの日が14日も続いたので、ついに人々は救いの望みさえ失ってしまいました。生きる希望を諦めてしまったのでした。その死の間際で彼らはパウロが宣布した神様の御言葉に御言葉を聞き、生気を回復し始めました。そしてその日の夜、船員たちは風と波の反響で陸地に近づいたことを肉感的に感知し、海の深さを確認した後に怒りを下ろして船を停泊させました。死の暴風に見舞われてから14日ぶりのことでした。主はパウロ一人を通路となさって、アレクサンドリアの船に乗船していた275人を死の暴風から救ってくださったのです。信仰は自分の一人の役割がどれだけ重要かを知りながら生きていくことです。私一人が自分の欲望で全ての人を殺すこともできます。私一人が神様の御言葉で皆を生かすこともできます。クリスチャンの生き方は言うまでもなく後者でなければなりません。夜が明けると遠くに島が見えました。船員たちはその島の海岸に向かってアレクサンドリアの船を慎重に運航させました。しかしながら深みに挟まれた浅瀬にぶつかって船が乗り上げ、船首がめり込んでしまいました。それと同時に船の船尾は激しい波で壊れ出しました。緊迫な危機状況でした。百人隊長は全員を海に飛び込ませ、泳げる者へ泳いで、泳げない者は板切れや浮遊物に捕まって島に上陸させました。人生の末年を迎え、持病を持っていたパウロもやはり冷たい地中海の冬の海に飛び込んで、全身で波をかき分けながら島に巡り着きました。後になってみますと、その島はマルタ島でした。クレタ島の良い港から出港したアレクサンドリアの船が死のエウラキロンの暴風の中に14日も閉じ込められていましたが、驚べきことにその船は正確にローマに向かう中間地点であるマルタ島の前に到着していました。全身で海の波をかき分けてマルタ島に上陸 しましたが、あいにく冬のにわか雨が降るマルタ島は寒さが猛威を振るっていました。寒さにブルブル震えるパウロの姿がかわいそうだったのか、島の住民たちはパウロのために焚き火を焚いてくれました。火に当たっていたパウロが一束の枯れ枝を火にくべました。その瞬間、枯れ枝の束の中にいたマムシが火の熱気に驚いて飛び上がり、パウロの手に噛みついて離れませんでした。パウロは手を振ってマムシを火の中に振り落としました。島の住民たちの予想に反してマムシに噛まれたパウロは何ともありませんでした。その驚くべき噂がその島の第一人者であるプブリウスに伝わりました。プブリウスはパウロ一行を招待し、パウロは熱病と下痢で床についていたプブリウスの父親を主の御名で癒しました。そのことを機にパウロはマルタ島のあらゆる病人たちを主の御名で癒し、島の住民たちはパウロがマルタ島で過ごす 冬を過ごす3ヶ月間、パウロ一行の寝食を提供してあげただけではなく、翌年の春にパウロがマルタ島を離れる時には船で使う物品を用意してあげました。主はマルタ島で冬を越すパウロの寝食をそのように神秘的に責任を取ってくださいました。マルタ島に座礁したアレクサンドリアの船と同じ名前のもう一つの船一隻が冬を越していました。その冬はパウロの足がマルタ島に着く前に、翌年の春にその島を離れるパウロのために、主がその島にあらかじめ待機させてくださった船でした。主がマルタ島のパウロのためにすべてをそのように緻密に計画なさったのですから、マルタ島を離れた後にはパウロを最大限早くローマに到着させてくださるのが当然のように思えます。しかし3ヶ月後にマルタ島を出発したアレクサンドリアの船はシチリア島のシラクサに3日も停泊しました。その次の寄港地であるレギオンからメッシーナ海峡を遡るためには必ず南風が吹かないといけません。しかし南風は1日が経ってから吹きました。ついにパウロはローマの外交であるプテオリに到着しました。そこからローマまでは陸路で220km でした。いつものパウロならプテオリに上陸すると同時に人生の最終目的地であるローマに向かってすぐに歩き始めたことでしょう。しかしパウロはプテオリでも7日間を滞在しました。百人隊長のユリウスが非常に異例的ですが、未結宗のパウロがプテオリの信者たちと7日間を共に過ごさせるようにしてくれたからでした。主はローマに向かうパウロの旅程をマルタ島を出発した後にもシラクサで3日、レギオンで1日、プテオリで7日、このように計11日も遅らせました。どの分野であれ、一つの分野の達人になることは、競輪と力量が深まることを意味します。しかし競輪と力量が深まるとほとんどの場合は初心を失ってしまいます。一つの分野の達人が自分の手で自分の分野を台無しにすることがよくあるのも皆初心を失ったせいです。主はマルタ島を出発したパウロの予定を再び11日も遅延させることで、ローマに入場するパウロが彼の初心を失わないように、彼の初心を最後の瞬間まで固く、さらに固くしてくださいました。どうでしょうか。私たちは皆私たちの初心を覚えているでしょうか。こうしてパウロはついにローマに到着しました。そして4週間にわたる地図を見ながらパウロの全生涯を振り返る私たちの大旅行も今日で終わりました。どうでしょうか。果たしてパウロはどのようにしてローマに行くことになったでしょうか。パウロの決断や意志や能力があってですか。決してそうではありません。主はアジア大陸のパウロを最初から 最後までローマ帝国の中心であるヨーロッパ大陸のローマに自ら自分の方法で導かれました。主はパウロを直接訓練なさり、彼の経験が深まるのを待たれ、少しも急がれることなく一歩ずつ、そして少しずつ主の神秘的な方法でローマに向かってパウロを導かれました。その結果、20代に主の召命を受けたパウロは、当時としては人生の末年といえる50代になってからローマに着くことができました。主のヒペレテスとマルティスとして呼ばれたパウロがローマに着くまでおよそなんと30年の歳月がかかったのでした。この30年の歳月の間、パウロはたった一日の例外もなく、毎日毎日主が導いてくださる通りに誠実に応答しました。クリスチャンの人生は毎日一日という色紙を誠実に貼っていくモザイクの板だとお話ししたことがあります。主に呼ばれて以来、パウロは30年間一日も休まず主のお導きだけを追いかけ、自分の人生のモザイクの板に誠実に一日という色紙を貼っていきました。若い時に理由もなく故郷のタルソスで13年も閉じこもっていた時にも、絶えず繰り返されるユダヤ人たちの嘘の計略の中でも、エルサレムの投獄と苦難の中でも、カイサリアで2年間罪もないのに監獄生活をした時にも、暴風の中で自分の旅程が何度も遅延した時にも、死のエウラキロンの暴風に見舞われた時にも、一生持病を患いながらも、パウロは毎日主の中で誠実に一日という色紙を貼っていきました。その結果、彼の人生のモザイクの板はついに30年後に主によってローマに至る神秘的な恵みの地図、不思議な摂理の地図として完成しました。いつでも重要なのは、まさに今日、今のこの瞬間です。まさに今日、今のこの瞬間が重なって一日になり、一年になり、30年になり、人生になります。したがって、まさに今日、今のこの瞬間を軽く考える人の人生は、主が計画なさったローマに至ることができません。その人は、明日が今日になると、その今日もやはり軽く考えからです。決心と決断は、明日ではなく、まさに今日、今のこの瞬間から始めないといけない理由がここにあります。まさに今日、今のこの瞬間が、主が私たちそれぞれのために用意なさったローマに向かう出発点であり、架け橋であるからです。私たち皆、まさに今日、今のこの瞬間から、主の御言葉を追いかけ、毎日一日という色紙を私たちそれぞれの人生のモザイクの板の上に誠実に貼っていきましょう。私たちが毎日一日という色紙を誠実に貼っていけばいくほど、主が私たちのために計画なさったローマにもっと近づくことができます。主が私たちの人生のモザイクの板を、ローマに至る神秘的な恵みの地図、不 不思議な摂理の地図として主の心と思いを尽くして植えてくださるからであることは言うまでもありません。お祈りいたしましょう。5週間にわたって地図を通してパウロの全生涯を振り返る特別な恵みを施してくださり感謝いたします。私たちは皆パウロのように生きることを望んでいます。パウロが30年にわたって完成した人生のモザイクの板を短期間で真似しようとする私たちの霊的な軽さと早急さと傲慢さをお許しください。若い時に理由もなく閉じ込められることがあっても、絶えず嘘の計略が繰り返されても、悔しい投獄と苦難の中でも、人生の旅程が何度も遅延しても、死のエウラキロンの暴風に見舞われても、一生持病に悩まされても、パウロのように一生の間毎日主の御言葉を追いかけ、誠実に私たちの人生のモザイクの板に一員という色紙を貼っていけるようにしてください。まさに今日、今のこの瞬間が重なって私たちの人生になることを忘れないようにさせてください。30年の歳月が流れても、私たちの初心は変わらないようにしてください。そして私たちの人生のモザイクの板がいつかは水の泡になって虚しく消えてしまう野望の地図ではなく、主によって私たちがローマに至る神秘的な恵みの地図、不思議な摂理の地図となりますように浄化してさせてください。破れたり色あせたりすり減ったりすることのないこの地図が、この世界を生かす主の通路として使われるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。